昨日の熊本地震で被災された方には本当お見舞い申し上げます。10年前と同じ規模っていうか、それ以上にきついのが来たっていうのは本当ちょっといたたまれないし、で実際に亡くなられてる方もいらっしゃいますから、本当これに関してはお悔やみ申し上げますとしか言いようがないんです。ただ今日やろうと思ったテーマっていうのがちょっといろいろ考えさせられるっていうか、一応もっぺんちょっと確認しとこうなっていう話になるんです。誰も聞いてない独り言番組ザザンラジオにようこそ。さて、地震発生から1時間後にイオンモール熊本で発生した爆発事故、まあ一応専門家とかがその様子、実際の映像を見て判断している部分ではプロパンガスの爆発事故だっていうことで話が進んじゃってるわけなんだけれども、実はイオンモールに限らず大型ショッピングモール、あるいは商業施設って呼ばれてる、それこそアベノハルカスであったりだとかララポート甲子園であったりだとかっていうようなところであったとしても、基本的な部分においてなぜ都市ガスじゃなくて LP ガス、プロパンガス使ってんのっていう話をやり始めると、それこそ実は防災っていう意識で考えたらそういう風にならざるを得ないんだよねっていう話になってくるんです。これは別段商業施設だけじゃなくて医療機関もそうだし、放送局なんかでも自家発電せえへんかったら放送が維持できない状態になる可能性がある。特に阪神大震災を経験している関西人からしてみたら、実際に兵庫県下の放送局が、まあ言ってみるとその自家発電用の重油とかを確保するのがすっげえ大変だったっていう話を聞いてますからね。そういったことを考えた時に、まあ言ってみるとその送電線が切れてもうて停電してもうて、それが元でっていう風になってしまわないようにするために自家発電用のエネルギーの確保っていうことで重油のタンクがあったりだとか、あるいはプロパンガスで動くシステムが存在したりとかっていう形を取ってるわけなんです。ただそれがあだになった可能性っていうのもあって、ちょっといたたまれない部分があるんですよね。もっと言い方を変えてしまうと LP ガスであるがゆえに地震の揺れが収まった、じゃあすぐ復旧させようって言ってドンっていう可能性があるんです。
なんでやねん。
というかそれ以外で考えられないでしょっていう話なんですよ。今回に限って言っちゃうと、都市ガス、まあ天然ガスと LP ガス、プロパンガスの一番の大きな違いは何かっつったら、実は空気、まあぶち切らんで言ってしまうと窒素と比べた時に比重がどういう風な状態なのかっていうのの違いがあるんです。いわゆる天然ガスという名のもとにおいて都市ガスっていう形で供給されているガス、燃焼ガスに関して言ってしまうと、これらはガソリンよりも揮発性が高くて、だからまあ言ってみると空気より軽いもんだから、よほどでない限りはまあ言ってみると引火する危険性っていうのが少ないんですよね。したらした大変なことにはなるんだけれども、
なんでやねん。
それに対してまあ言ってみると換気扇とかを常に回してるような状態とかであれば回避できるわけなんですよね。ただこれがブタンとかメタンってなってしまうと厄介なことに、これは窒素なんかに比べるとむちゃくちゃ重たいわけなんですよね。まあ CO2 なんかもそうだけれども、実は大気の比重に比べると重たいのに、まあ言ってみたら引火性が高いっていうすっげえ厄介なものなんですよね。だから空気の流れが悪いところとかで使うとすぐ溜まってしまって、でそれが気づかないうちにまあなんかの拍子でドンっていう可能性はむっちゃくちゃあるわけなんです。だからまあ言ってみると換気を、回さなあかんしっていう部分があるんだけれども、でかつその安全装置っていうのがプロパンガスだろうが都市ガスだろうがあるでしょっていうふうに言われるんだが、実は仕組みがちょっと違うんですよね。都市ガスの場合は供給元になっている基地の方から 復旧するまでやめてくださいっていう指示が出るわけなんですよ。だからまあ言ってみると、復旧感震メーターの方を復旧させようと思ったかって、あ、ちょっと待てよっていうことで、まあ言ってみるとアプリとかで情報を知った上で、まあ言ってみたら復旧させるっていうことができるんだけれども、これがプロパンの場合やったら供給も関係あらへんから、まあ言ってみるとタンクに溜まってる分だけでやれるっていう強みがある反面、逆を言ってしまうと、そのガス漏れを起こしてしまった時の遮断方法がないって言ってもおかしくないんです。つまり配管が壊れてるにもかかわらず、バルクシステムを使って供給を再開させてしまうと、当然こういうふうなことが起きてもおかしくないんですよね。都市ガスであったならば供給元が止めてるもんだから、いくらこっち側で復旧させようと思ったかってダメですよっていうふうな形になるし、なんだったらその復旧ボタンを押したとしたって自動的にあの供給会社の方から、まあ言ってみたら止まれっていう、停止っていう指示が入ったまんま動かないっていうことが結構あるんですよね。なもんだから、あの都市ガスの方がっていう話はできるんだけれども、ただ有事の場合はね、それだけじゃなくてっていう話もしていかなきゃいけなくなるんですよね。だからまあ言ってみると、防災のためにみんなカセットボンベぐらいは持っとけよ、でそれが使えるガス機器も持っとけよっていうことでなってるわけなんだけれども、ガスの特性が分かってないと結構ここら辺っていうのが分かりづらいというか、まあそれゆえに危険性もあるよっていう話にはなってくるんです。何年か前やったっけな、あのガスボンベの取り扱いを間違えて結局焼肉食べてたお客さんが亡くなったっていう爆発事故でね、亡くなったっていう痛ましい事故があったんだけれども、あれもあれとて、まあ言ってみると熱がこもって自然発火に近い状態になってボンっていう部分があってっていう、ちょっといきさつ的に言ってしまうと今回の件とはちょっと違うんかもしれないけれども、まあよく似た現象が起きてるわけなんですよね。だから今回のケースでも、まあ溜まったガスのところに静電気、まあ言ってみたら着火するきっかけがあってなったのか、それともここのところの高温状態が続いていたがための膨張で行ってしまったのかっていうのがちょっと分かりづらいんだけれども、今の段階で言えることとしては、まあ安全装置が働いていたにもかかわらず爆発したっていうことは、誰や復旧させたんはっていう話になってくるし、そうでなかった場合はもう本当に偶然が重なってしまった事故やからしゃあないよっていうふうに言わざるを得ないんです。と同軸方向で、実は大型商業施設っていうところは、まあある意味災害時の、まあ言ってみたら物資供給の拠点になってたりだとか、避難所としての機能っていうのも一応兼ね備えているところがあって、兼ね備えている部分もあって、まあプロパンガスを使ってるんだよっていう話をしとかないといけないんですよね。そこら辺の部分が分かってない人がああだこうだって言ってるのはちょっと待ちなさいよっていう話になってくるし、でかつ今回の件に関してはもう何度も言うけれども、いろんなものが偶然が重なってしまっての事故やから、それはそれ、これはこれっていう形で見とかないとダメだよっていうことなんですよね。といったところで今回はここまで。それでは次回の更新まで。ごきげんよう。